皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。 IPCC の第6次評価報告書、ワーキンググループ2の報告書が発表されました。今日はね、ちょっとそれに関するお話をしていきたいなというふうに思っております。まあ、これね、非常に温暖化問題がどうなっていくかというね、重要な報告書でありますので、またね、何度かご紹介する時があるのかなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、ちょっと今日は最初にですね、ウェビナーセミナーのね、オンラインセミナーのご紹介をしたいなというふうに思います。3月15日火曜日午後5時からですね、気候ネットワーク主催の、ウェビナー、ズームウェビナーですね、予定をしておりまして、タイトルがアンモニア IGCC CCUS による火力の脱炭素化政策は何をもたらすのかというね、ところなんですけども、まあ、タイトルだけ見ても難しいかなというふうに思うかもしれませんけども、これはまあ非常にこれからのね、エネルギーを、どうしていくか、その、ね、CO2 ゼロ、ね、していくために重要な、政策ということなので、非常にまあ、まあ我々としてはね、しっかり、情報を発信していきたいなというふうに思っているところなんですけども、イギリスのですね、トランジションゼロというね、団体が日本の石炭新発電技術報告、ね、電力部門の脱炭素化における石炭新発電技術の役割を発表したということで、そのね、執筆者の方に、まあ、お話をいただくということになります。で、こちらね、まあ、英語にはなるんですけれども、当然通訳もつきますので、日本語で聞いていただくことになるんですけれども、やはりそのアンモニアをね、まあ、石炭火力に、混ぜて燃やす、あるいは CCS というね、まあ、その場で、二酸化炭素をね、捉えて、貯留するというようなね、そういうような技術ということで、それが本当にね、ちゃんとできるのか、あるいはコストがどうなのかとかね、エネルギー政策の上で、本当にこれが、取り得る手段なのかというようなことをね、しっかりと、まあね、お話しいただけるのかなというふうに思っています。当然無料でありまして、事前申し込みがね、必要ですので、気候ネットワークの、ホームページからね、イベントというところから見ていただいて、アンモニア、IGCC、CCUS による火力の脱炭素化政策は何をもたらすのかというね、ウェビナーに、登録して、まあ、聞いていただけたらありがたいかなと思います。3月15日火曜日、5時からね、午後5時から6時半の予定をしております。はい。それではですね、まずその IPCC 気候変動に関する政府間パネルですね、この報道の記事なんかを少し紹介をしてみたいと思います。温暖化の影響、すでに広範な、損失と被害ということなんですね、まあ、国連、気候変動に関する政府間パネル IPCC というふうに、ね、言われてまして、まあ、このあたりはもうそれで通じるのかなというふうに思いますが、温暖化の影響や被害を軽くする適応策についての報告書が公表された。これ2月28日でしたね、この温暖化はね、すでに広い範囲で損失や損害、被害を引き起こしているというふうにして、治水など対策を取ればリスクは減らせるのですが、このままでは対応が難しくなる、ね、限界を超えるというふうに、まあ、警告しているということなんですね。で、これ去年の夏8月にね、第6次評価報告書の第一作業部会の報告書が出て、温暖化ね、人間の、原因だというのは疑う余地がないということでね、断定したということなんですけども、それに続く、まあ、報告書、第二作業部会の報告書なんですけども、気温がまあ、もうね、1.1 度、約 1.2 って1度上がっていて、すでに熱波や豪雨など極端な気象が増加して、ね、いろんな動物に影響を与えているということなんですね。で、食料や水への影響も深刻。世界の約半分が厳しい渇水を経験していて、サプライチェーンの混乱、ね、経済社会への損害のリスクも、ね、あるということなんですね。で、特に、途上国とか、ね、低所得者など、ね、そういう立場の人に、まあね、影響が、顕著で、33億から36億人が被害を受けやすい地域に暮らしているということなんでね、まあ、本当にこう世界人口の、ね、半分近くになってしまうわけなんですよね。で、温暖化が進むほど影響は深刻になるということで、また気温上昇ね、 1.5 度に抑えなきゃいけないねということなんですけれども、まあ、そういうところでですね、命に直結する食料や水の確保にも大きな影響が出るというようなこともあったりですね、治水のための堤防建設、あるいは湿原の回復、森林保全、ね、今すぐ、適応策を強化すれば少しは、ね、軽減も可能であるけれども、この 1.5 度をやはり超えてしまうとですね、手遅れになりかねない。今後10年の取り組みが重要になるということで、まあね、本当にこればっかりは先の伸ばしっていうのはできなくてですね、もう10年、じゃあまあ10年先でいいやと思ったらもうダメで、10年、ね、のために今、この今年来年ということも重要になってくるわけなんですけれども、温暖化の影響日本でも深刻だということなんですね。まあ、これもちろん我々も実感はしているわけなんですけども、なかなかね、当事者でなかったあるいは日本全国のニュースで聞くだけということで、じゃあ本当に聞いたということがね、ちゃんと捉えられているのかどうかっていうのはやっぱりね、まあ、もしかしたらそうじゃないかもしれませんね。で、気候変動適応法という法律も作られてですね、そういうな適応計画なんかもあるんですけれども、なかなかね、それがこううまく機能しているかちょっとまだかもしれませんが、地域ごとにもですね、気候変動適応センターが、全国45カ所にも設置をされているということなので、これがね、ますます役割としても大きくなってくるんだろうなというふうに思いますね。で、大阪市内のね、高潮を防いできた防潮施設ね、潮ね、高潮を防ぐ施設もあるんですけれども、これ、新しい、水門を作ることを決めて、将来の海面上昇を織り込むということで、今より 1.2 メートル高くするということで、まあね、今のうちにこういうこともできることはできるんですけれども、もう予想を超えることが、ね、起こりかねないということもありますので、ちょっとなかなかね、大変だなということはあるかと思います。で、ビジネス、地域でもリスク評価や保全の動きもということで、いろんな、まあ、金融とかね、そういうところにもあるんですけれども、例えばビール大手のある会社があるんですけども、先駆けて取り組んでいまして、台風19号とかね、山火事といった災害で、ワイン用ブドウが打撃を受けたということなんですね。あるいは、豪雨で鉄道が破壊で商品が配送できなくなるというようなことがあって、で、まあ、この工場ではですね、ちゃんとこうね、長期戦略に、反映させるということをね、しているらしいということなんですね。こういう適応ビジネスっていうのが、2019年度は 1.47 兆円、30年には約2兆円になるということなんですね。まあ、ビジネスとしてということでは、お金ね、使っていくっていうことも、必要になってくるんですけれども、本来であればね、温暖化が止まっていれば、なかなかね、そういうことも必要じゃなかったのかなということはあるんですけれども、まあ、こういう方向に行かざるを得ないのかなというふうに思います。さらにですね、酒蔵140年以上続く酒蔵が岐阜県にあるんですけれども、そこから北海道に移転をしたということなんですね。まあ、酒米を冷やす工程でですね、大量の氷が必要になっているということで、 100年先を見据えて、まあ、北海道にってことなんですね。まあ、こういう移転ができるってことは、まあ、いいことではあるんですけど、なかなかね、まあ、北海道ではもうお米が、お酒が作れないっていう時代が来ちゃうかもしれませんしね、まあ、そういうことをなかなかこう、ビジネスの世界でも、温暖化に対していろいろね、対策を、しようとしているっていうようなこともあるのかなと。でこの報道の中でもね、いろいろ、温暖化のリスク国内で予想されるとかね、いろいろあるわけなんですね。酒、マス類、ね、あるいはライチョウやイワナ、サンゴやウニ、熱中症のリスク、あるいはね、本当にこういろんなものがあってですね、このあたりの新聞とか報道をぜひチェックしてもらったら、いいかなと思いました。で、それに関連してですね、IPCC 報告書の意味、選択肢は限られつつあるというね、記事もありまして、言った通りになったでしょう、ね。IPCC の影響と軽減策に関する最新報告書はそう言っているように見えるんだというんですね。まあ、IPCC の報告書は今後のこともね、言っているので、なかなかね、こう予想通りにならないこともあるんですけども、ただこの温暖化の計画に関しては、まあ、言った通りあるいはそれ以上の、ね、ことになっているということで、まあ、IPCC というのは科学的な厳密性、政治的な中立性を守るために政策提言はしないのが建前だが、選択肢が限られる中でより強い警告を発しているように見えるというね、この記事を書いていただいた方はね、そういうふうに言ってるわけなんですね。まあ、ところがこの、ロシアのウクライナ侵攻なんかを受けて、ね、なかなかこう温暖化対策がこれからまだ、難しい状況も作っているという、これ人類何してるんだみたいなところはね、本当にあるかなというふうに思って、まあ、私も危惧をするわけなんですが、そういう中ね、気候ネットワークがこの、作業部会の報告書に合わせて、プレスリリースを、ね、出しているところであります。まあこの内容を、ね、しっかりと踏まえた上で、じゃあ私たちどうするかということなんですけども、やっぱり適用には限界があるということなんですよね。適用はある程度できるんですけども、適用は限界にあるということで、本当にこうね、私たち、ね、日本の中でも、どうやっていくか、特に、石炭火力発電なんかのね、ところがまだまだ、国内では、脱石炭になっていなかったりね、そういうことが、懸念される。で、先ほどちょっと紹介しました水素、アンモニアとかね、CCUS なんかに、イノベーションを追求するというようなことをしていて、なかなかね、これが、まあ、今、求められていることと違うんじゃないかというようなこともね、紹介をしておりまして、気候ネットワークのホームページからまた、プレスリリースなんかも見ていただいたらありがたいかなというふうに思ってご紹介をしました。ということで、今日の放送は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。